青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談をご紹介します。青木さん、ご回答よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。それではまず埼玉県岡文さん、36歳男性の方からいただきました。働き方の本を読むと、自分のことを客観視することも大切という文字を目にします。客観視って誰もができることなのでしょうか。自分を客観視ってどうやればできるのか分からず、客観視できるようになるコツとかあるのでしょうか、とのことなんですが。
なるほど。
客観視、青木さん、客観視は大切ですか。
大切でしょうね。まあ言うなれば、その自己干渉という言葉がね、あるんですけれども、自分を高い位置からこう第三者的視点で見てみるっていうことなんですよね。はい。でまあ、これ簡単じゃないんですけれども、やっぱり物事って本質的、客観的、長期的な視点で考えて、こう最善の選択をする。だから努力ってすごく尊いんですけど、もっと尊いものってやはり正しい選択なんですよ。
はい。
で正しい選択をするためには、その物事にこう没頭しすぎていて、なんていうのかな、正しい判断ができなくなるような状況では、その努力はしてるけど報われないっていうこともあるので、今自分のしてることは目標達成に役立っているのかとか、今自分のしてることは本当に自分が求めるものを手に入れるのに役に立つのかとか、役に立っているのかとか、そういうふうにこう自分に対してのこの自己評価の質問、これを自分に投げかけて、この客観的な視点で最善をやはり尽くしていく、最善の選択をする、そんなふうに考えて、選択の質を上げる意味でも客観的に捉えるっていうことは大事じゃないかなと私は思いますけどね。
なるほど。働く上でこう客観視できている人というのは、どんな働き方ができる人ですか。
シンプルに言えば効果的に働けるってことですよね。これやっぱり要はね、汗を流したら報われるわけではないんですよ。努力ってすごく尊いんです。私も若い時はものすごく努力をしました。でもキャリアを積んでいく中で分かったことは、努力には報われる努力と報われない努力があります。
はい。
だやっぱり報われる努力っていうことは効果的に働くっていうことなんですね。つまり着地点から逆算をして、そしてその着地点に向かうっていうことですね。だから闇雲にその場しのぎの思いつきで行動していても、やはりそれは報われないし結果を残せないです。私は常に目標を明確にして、 何をいつまでに成し遂げるのかを決めて、そこから逆算をして段階を追った実現をしてきた、まあ、これはやっぱり一つの、まあ、私の達成の技術、まあ、書籍を今67冊書いてますけど、その中で目標達成の技術っていう本はですね、まさにそういうことについて触れているんですけれども、うん、思考は現実化するんですよ、
うん
うん、ただ無計画は失敗を計画していることと同じなので、一生懸命やるっていうことと効果的に働くっていうことは別物です。
なるほど、
うん、だからいろんなこうね、私もこの道すごく研究してきましたけど、あのパフォーマンスってね、願望のど真ん中に仕事を入れられない人は高いパフォーマンスは出せません。私はなんで常に高いパフォーマンスを出し続けてきたかというと、仕事を好きになる技術があるんですよ。
あ、好きになる技術、
はい、うん、僕は仕事大好きですもん。だから、まあ、目的目標から逆算して常に目的目標達成に役立つことを優先している。これ客観的な視点ではね、とっても大事なポイントだと思います。
なるほど、うん、ありがとうございます、
はい、
さあ続きまして、神奈川県いちごメロンさん、35歳男性の方からいただきました。仕事で悩みがあります。十数年システムエンジニアの仕事をしているんですが、仕事に慣れすぎて飽きてしまっている自分に気がつくことがあります。とはいえ社内の立場を考えると、自分にそれほど大きな仕事が回ってくることもなさそうです。楽しかった仕事がどこか作業のように感じてしまうことについて、青木さんからアドバイスをいただきたいですとのことなんですが、青木さん、今お仕事を好きになる技術という話もありましたけれども、ね、はい、いかがですか。
あのね、いちごメロンさんには申し訳ないけど、正直ね、やっつけ仕事をしてるんじゃないかと思います。
やっつけ仕事、
うん、あの、はい、とりあえずやってるんじゃないかと、仕事を、それともう一つ生活の糧のために働いてるとか、なんかね、仕事の深さというか、仕事の本当の面白さってやっぱりクリエイティブ、この創意工夫の中にあるんですよ。で、私は同じ研修をもうどうでしょう、800回近く、ね、やっているんですけれども、全く飽きないというのはなぜかというと、毎回創意工夫してるからなんです。そしてより良い研修を行う。だから、まあ、30代で始めた研修ですけど、今もう来年、まあ、ちょうどもう70歳になろうとしてるわけですけれども、今が一番良いです。実は私は人生も今が一番良いんですよ。これ一番大事なポイントなんです。若い時が良かったんじゃないんです。若い時なんか今のどうだろう、5分の1ぐらいしか、なんだろう、価値作ってないと思いますよ。
本当ですか。
はい、僕はでも若い時トップセールスマンで、トップマネージャーで、29歳の時に当時世界一の、まあ、コンサルタントと言われたブライアン・トレイシーという世界的なコンサルタントの全ての権利を持っていた会社に29歳で入って、まあ、日本と台湾の権利を持ってた会社ですけど、そこで私はチーフトレーナー、トップコンサルタントになって役員になったんですけども、そして32歳で創業したんですね。だから若い時は若い時なりに私はパフォーマンスを出してますけど、今の私とは全く違います。で、何が違うかというと、はい、自分軸でしたね。
昔は
自分軸でした、
はい、
今は社会軸なんですよ。それと私の周りは私の何倍も力のある人たちがたくさんいます。だから組織的に大きなことができるんです、
うんうんうん、
だから若い時って、創業した時社員5名、資本金500万で、
はい、
1年間の売り上げがコンサル会社で2000万とか3000万からスタートしてるわけですよね、
はい、
今アチューメントという会社は経常利益が20億なんですよ、1年間で、
はい、
でこれ何が違うかなんですよ、
うん、
私は若い時一生懸命やってたけれども、自分中心でした。今私は周りの人と共になんです。コークリエーションなんです。共に力を合わせて新たな価値を作ってるんですよ。だから全く違います。だからそういう意味では今のこのいちごメロンさんもね、専門、僕は専門職なんですよ、
はい、
でも専門職だけども掘り下げていってそれを組織化していくような、だ育成だとかもっとねこう自分のレベルを高めていって後輩を指導してみるとか、その指導の面白さに気がつくとさらにまた次のおもちゃが手に入る感じかな。
なるほど、
うん、飽きてはダメですもん。
確かにこう楽しかった仕事がっていうふうにおっしゃっているのもそうですし、こう昔はおそらくこう、ね、楽しみを見出せていたけど、そこにまた年月を重ねることによって新しい楽しみを見出す、
いろんな、でね、キーワードはね、周りの人の笑顔を見るのが好きですかっていう質問なんです。
はい、い
ちごメロンさんね、自分軸だと思う。周りの人の笑顔が自分の喜びになれば飽きないんですよ。
はい、
これ大事なポイントです。
なるほど、
たくさんのありがとうをもらうことを喜びとする、大事なことですね。
それがやっぱり刺激にもなりますかね。
なりますよね。刺激というよりも喜びになる。
ありがとうございます。
はい、
それでは続いて福島県伊藤の右ストレートさん、32歳男性の方からいただきました。私はこの仕事が向いていないな、職場の環境が合っていないなと思ったらすぐ辞めるようにしています。そこで相談なのですが、自分に向いていないと思ったらすぐ辞めるのはいいことなのでしょうか、それとも一度は嫌だと思っても辛抱強く続けた方がいいでしょうか、とのご質問なんですが、
はいはいはい、これはね、なぜその会社に入ったのかなのよ。
もともと、
もともと、
はい、
だからこの人自身が、なんだろう、その浅い、申し訳ないけど、もっとねしっかり考えて熟考して選んだ会社ならば、例えば会社の理念はどうなのか、会社の実績はどうなのか、社会性はどうなのか、しっかりとした仕事をしている、それから周りの社員の人たちはどうなのか、社歴はどうなのか、トータルな面で普通の会社だったらパラダイスはこの、ね、伊藤のミニストレートさんの心の中にパラダイスはあります。だから安易にまともな会社に入っているんであればですよ、安易に私は離職しない方がいいと思います。そして私は必ずね、どの会社にも、例えば営業だったらトップセールスマンっているんですよ、
はい、
なぜこの人はトップセールスになったんだろうと研究したらいいですね。私は研究しました。そして私はその人を超えていきました。マネージャーになりました。最年少でマネージャーになって、辛いこといっぱいありますよ。人にも辞められたり、いろんなことがある。でもこのその会社にやっぱりトップマネージャーがいたわけですから、なぜこの人はこんな優秀なんだろう、研究しました。そしてその人を超えていきました。だからなんだろう、その隣の芝生は青く見えるっていう考え方は成功しない考え方なんですよ。自分自身の選択を正解にする。だからやるときはとことんやらなきゃダメです。そしてもうそれが人の道に外れているとか無理強いされるとか、それはねパワハラだとかいろんなことがあれば、それは私はね逆に耐えることは耐えるけれども、言うべきことは言う、でも必ず原理原則が働いて、またちゃんと適正な、あの組織ってね生成作用みたいなものがあるので、ちゃんとまともな方向に向かっていくので、自分は原理原則をしっかり貫いて、そこで耐えて力がついたら、仮に職場がを移したとしてもまたそこで用いられます。頑張ってほしいね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
続いて愛知県からみそさん31歳女性の方からいただきました。人間力が大切とよく聞きますが、どうやって高めていいのか見当もつきません。人間力って少し抽象的でもありますよね。青木さん、人間力を鍛えるために必要なことは何でしょうかというご質問なんですが、人間力って青木さん、どんな力なんですかね。
私、これ正解とか不正解というのはないと思うんですけれども、私なりに捉える、人間力、一つね、この人のためには一肌脱ぎたい、この人のためなら力になりたい、って思ってもらえる自分、これは人間力があるということなんだと思うんですよ。
なるほど。
つまり、なんだろうな、こいつとはもう絶対仕事したくないよと、こいつは嫌なやつだなと、もう絶対どんなこと頼まれてもこいつのためはには働きたくないとか、力になりたいと思えない、これ人間力ないんですよ、その人。わかります？で、それはね、心理学的に言うならば、相手の願望に入れる人格特性を持ってる人、これは人間力があります。例えば、賛否両論あるけど、昔、首相だった田中角栄さん、僕はこの人人間力あったと思いますよ。
と言いますと、
でやっぱりね、親分、人肌脱ぐというか、自分の子分のためには自分の命すらもその捨てるぐらいの腹をくくって面倒見がいいとかね、こういう人はやっぱり人間力あるんですよ。だから、もちろんね、賛否両論、結果的にね、いろいろありますけどね、金権政治のようなことを言われてしまうけれども、だけどもどうなのかな、やっぱり田中角栄さんのことを嫌いな人よりも、やっぱり議員の中では好きな人って多いんですよ。で、なんでかっていうと、私心じゃないんですよ。国のために尽くしている、国のためにお金を使うんですよ。だから自分がうまいものを食べるためになんかお金をばらまいてるんじゃないんだよ。最近の政治家そういう人が多いでしょ。なんか今だけ金だけ自分だけみたいな、こういうのはね、全く人間力ないのよ。わかる？でもやっぱり人のためって生きてる人は人間力があると私は思います。
青木さんはかなりこう受講生の方をたくさん抱えていらっしゃると思うんですが、この受講生のためなら一肌脱ぎたいっていう受講生ってどんな方ですか？
いますね。そういう人はやっぱりね、私心ではなく志高く世のため人のために頑張ってる人ですよ。やっぱり誠実で前向きで、私は実は奨学金ね、育英ですよね、奨学金を大学生に出してる財団持ってるんですけど、やっぱりその財団のね、その奨学金に対して申し込んでくる人っているじゃないですか、でその申し込んでくる人たちは当然シングルマザーだとか、いろんな諸事情があって金銭的に大学行きたくても行けない、いろんな問題抱えてる、だけどまず成績優秀者ですよ、そしてその応募のね、ものを読むと、本当にね、自分のその志を感じる、将来こういう自分は人生を生きていきたい、こうやって社会に貢献したいんです、こういう人にはね、よし応援してあげようってこう思うじゃないですか、これ遊びまくってね、もうなんかいい加減に生きてて成績も悪くて適当にやってると、だけど金くださいって、なんでお前のために神田さんが言えんだよと。
確かに。
そう思いません？いや、だからベンチャーの経営者でもね、容量をかましてね、いっぱい出資集めて、そしてね、もううまくいかないからすいませんみたいなね、こういうね、人間もいるんですよ。だからこれはもう全くダメです。だから、さっきのね、まさに今だけ金だけ自分だけみたいなね、こういう人間は人間力ゼロ、 はい、そういうことです。
ありがとうございます。ちょっともう刺さるものがたくさん、はい、ありました、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。青木さんのメッセージ参考になったのではないでしょうか。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
エンディングのお時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しました。青木さんいかがでしたか。
まあ本当に17歳で本当に北海道の函館から青函連絡船に乗って生みの親を探して出てきて社会の底辺からまあスタートした人生なんですよね。でも良くなりたい、もっと良くなりたい、もっともっと良くなりたい。実はこの来年古希を迎える私ですけれども、今も全くその心には実は変化というかその弱くなってない、さらにもっと良くなりたいと思っています。ですから、まあ、松下幸之助さんは83歳で松下整形塾をお作りになったんですけれども、今私はまあ財団を作ったり社会をより良くしたいという活動をしてますけれども、本当に本当にね、何だろう、志と人生の目的を明確にして意味付け意義付けを持って生きていってもらいたいなと、ね、リスナーの方には本当に良くなっていただきたいなと心から思います。感謝します。ありがとうございます。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。